皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。2018年の春の申し込み争奪戦が終わってから初めてのポッドキャストになりますね。すでに定員に達してしまっているクラスもありますが、今年の穴場はいつも 2,3 分で売り切れてしまう東京のダンサーのためのボディーコンディショニングセミナーです。こちらは毎年すごく人気なので、今回は4クラス作って準備しましたので、まだ空きがあります。バレエ留学したかったら、コンテやロシアンキャラクターと同じように教科に入ってくるエクササイズクラス、正しいやり方をしっかりと覚えておかないと留学先でも困ることになります。バレエ団オーディションに体力テストを入れているところや、入団のための書類にエクササイズ、例えばカフライズが何回できるかを書かれるところ、そして中堅どころ以上のカンパニーではジムやトレーナーがついていると考えると、やっぱりエクササイズができないのは海外では大きなハンデになります。日本はというとやっぱり遅れているのと、いくら大きなバレエカンパニーでも公演数が少なすぎるから怪我のリスクは少ないんですけどね。それでも予防できる怪我だったのに、それが原因でダンスをリタイアする子たちを毎年日本で見ているので怒りは増えるんですけれども、まあそれは置いておいて、今日はエクササイズとレッスンを混ぜるときの注意という記事をピックアップしました。教師用の記事ですが、スタジオでそのようなことをやらなくても自分で自分の練習に取り入れることができるので、まずは聞いてみてください。では本文です。エクササイズとレッスンを混ぜるときの注意。忙しいバレエ教師の方から質問をいただきました。レッスン中にやることがいっぱいすぎる、強化エクササイズもやりたいけどレッスンも大事にしたい、どうやってバランスを取ったらよいでしょうか。そうね、難しいね。正しい答えは一つではないし、生徒さんの理解力やニーズ、スタジオの方針もあるでしょうから、さまざまなところでエクササイズを取り入れるメリットとデメリットを考えてみました。まず最初に、エクササイズを指導する場合、しっかりとエクササイズを勉強してからにしましょう。強化エクササイズの中には、間違ってやったら効果がない、もしくは被害が少ないというやつと、間違ってやったら効果がないどころか逆に危険なものというものがあります。例えばプランク、腕だけ疲れちゃったとしても太ももに力が入りがちでお腹が感じられなくても怪我にそれがつながることはありません。また踊りで変な癖につながることはほとんどありません。特に女性ダンサーであれば腕を鍛えるっていうのは大事だし、太ももを使うっていうのもやっぱり大事なんですよ。これらは踊りの前に行う体作りのエクササイズであり、踊りに直結した使い方ではないから逆にいいってわけです。そしてだからプランクはどんなスポーツでも取り入れられてるってわけです。ただしバレエに特化したものになればなるほどリターンは大きいけれどリスクも高くなります。例えばショートフットと呼ばれるエクササイズをやったことがありますか？足の固有筋たちを使ってアーチを上げる練習に使われることが多いですが、これを間違ってやったら怪我につながりますし、変な癖にもつながります。もしくはつま先の伸ばし方、前にポアントボールの記事でも書いたけど、このようにバレエに直結して見えるものほど使い方を間違えたら厄介です。エクササイズを指導するってバレエをやっていたらいきなりできるようになるわけではないし、セミナーに一度参加しただけで全部理解できるわけではないですから気をつけて。本気でエクササイズを指導したい人はアスレチックトレーナーの資格を取るとか、信頼できる学校でエクササイズ、例えばピラティス、ヨガ、ジャイロとかを勉強し、その上で DLS セミナーなどバレエに特化したエクササイズを教えるセミナーに参加してください。コースをやったからといってダンサーを教えられるわけではありません。ピラティスの動きの中ではバレエに近いものがありますが、バレエと同じ使い方をしているかと聞かれたら否なんですもん。レッスンの前にエクササイズを取り入れるメリットは、その部分を意識してからレッスンを始めることができること、そしてもちろんウォームアップにもなります。例えば今日のレッスンでは軸足のハムストリングを使ってほしいと思ったら、ハムストリングを使うエクササイズを入れてハムストリングの位置を確認、使っている感覚やスイッチを入れる感覚を覚えます。そしてそれをレッスン内で何度も何度も繰り返し復習することで頭に入れることができるのです。デメリットは時間調節とクラスの雰囲気。レッスンの前にエクササイズを入れるということはニーズをはっきりさせないと、せっかくバレエしに来たのになんで踊んないのと思っちゃう人もいるでしょうし、時間が押してしまってグランアレグロまで行けないなんていうこともあるかもしれません。ただしエクササイズをやって時間がないからってその後のレッスンで全く関係ないことをやったら、やっぱり効果は薄くなります。またちびっこの場合、必要ない動きや無駄なことをやってしまうとか、 ただ単純に飽きるという大きな問題もありますね。つまり肝心のレッスンまで彼女たちの集中力が持たないってことね。アンシェルマンの途中でエクササイズを入れるのはかなり難易度の高い指導法です。効果は抜群ですよ。アンシェルマンとアンシェルマンの間で振り付けを説明した後にもう一度 1,2 回ハムストリングの感覚を使ってアンシェルマンに戻るということができます。ただ説明が長引くと体は冷えますし、レッスンのフローも冷えます。またエクササイズでうまく筋肉を感じられなかったら意味がなくなってしまうから、一番最適なエクササイズと言葉がけを1個だけ選ばなければいけません。体の弱い子たちの場合、エクササイズをやったら筋肉が疲れすぎちゃって踊り出したらうまくコントロールできず、逆に怪我につながる可能性もあります。だから結構上級者向けです。バーとセンターの間で休憩を取るスタジオは多いですが、ここで勝手にストレッチをやらせるよりはエクササイズをやってもらった方が体も冷えず、バレエから一度緩和休憩ができるし便利です。私が研修していたバレエ団ではここでカフライズの時間を取ってました。もちろんバレエ団なのでやるかやらないかは自分任せでしたよ。またレッスン前にカフライズをやってたダンサーはこの時間に他のことをしました。意識の高さや個人の理解力にもよるということですね。自分が必要な部分のエクササイズが分かっている子たちであれば、バーで使いづらかったところをエクササイズしてねというだけで勝手にやってくれます。私の生徒たちはそのレベルまでいけるように指導してますが、全員がそこまでいけるわけではございません。ただ集中力の続かない人、子供だけじゃなくて大人もね、の場合、ここで一度頭を休め、メンタルスイッチを入れ替えるというのも重要になります。ずっと先生が話していると飽きる子だっています。レッスン後にエクササイズを入れるというのは時間が押しているときには便利な方法です。レッスンの最後には難しいステップが出てきますからね。何度も繰り返す時間がなかったら、そのステップを助けるエクササイズを紹介することができます。例えばグランジュっての着地で片足フォンジュアラベスクで止まるというのができない場合、膝関節を安定させるためにビエモちゃんを鍛えるエクササイズを紹介、全員で何度かやってみます。そしてそれを今週の宿題にして、来週再度同じグランアレグロにチャレンジするなんていうクラス構成を作ることができます。デメリットはエクササイズをやってるかどうかは生徒自身の責任になり、全員が全員強くなるとは限りません。また正しくお家でできているかを確認する人もいませんから、シンプルで間違えるのはすごく難しいエクササイズを与える必要がありますね。いかがでしたか？たとえスタジオの先生がこのように体を使うことに興味がなかったとしても、どうやってエクササイズをやればいいか自分で分かると、バーとセンターの間のストレッチの時間を有効に使うことができます。あの時間ね、みんなストレッチするんですよ。でもさ、使ったところを伸ばすんであって、バーレッスンで感じられなかったところを伸ばしても意味ないですよ。そうそう、ボディコンディショニングセミナーではストレッチについても2時間以上かけてお話ししますから、ストレッチを安全に、そして効率的にやりたい人はそちらも考えてみてください。申し込みは DLS ストアにて。お会いできるのを楽しみにしております。今週のポッドキャストはここまで。終わりにする前に今週のピックアップリスナーさんをご紹介します。ロサンゼルスで渋滞にハマっている時に娘さんと一緒にポッドキャストを聞いてくれてるとメールをくださった小沢さんです。いつも2人で応援してくれてどうもありがとう。ポッドキャストこんなところで聞いてるよというのを教えてくださったら、エピソードの一番最後にあなたの声をご紹介するかもしれません。ご連絡楽しみにしております。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。